今日はロマ書の8章28節からお話をさせていただきたいと思うんですが、2018年、毎年その年を象徴する漢字が選ばれますよね。2018年は災いという字が選ばれました。本当にいろいろありましたね。いろんな災害が起こりました。4月には鳥取県の西部で震度5強の地震がありました。そして6月には大阪府の北の方で震度6弱地震、そして、記録的な猛暑がありましたね。もう日本中真っ赤っかになるような過去最も早い梅雨明けと言われました。そして7月には西日本豪雨、そして9月には北海道の胆振東部の地震震度7。大変でしたね。あの時は北海道全土で停電をしました。そして、台風21号、9月にはこう日本列島を縦断する。そして24号もそうでしたね。日本列島台風が縦断するときって結構大変になる年が多いんですけども、去年はまさにそうでした。そしていつもより多い29個の台風が発生して日本を直撃にしました。そして、火山活動も去年、ね、だいぶ起こったんですね。1月には草津の本白根山が噴火をいたしました。これ3000年ぶり。白根山はですね、ちょっと危ないかなってんで、観測体制は湯釜の近くにはちゃんとやってあったんですがね、そこから離れたところ、想定外のところで起こったということがありました。そしてフィリピンではマヨン火山というとっても綺麗な火山なんですが、まさかあれが噴火するなんて私も思ってみたこともない。私もこの近くまで何回も行ってるんですがね、それが噴火をいたしました。そしてイタリアのエトナ火山、これも噴火いたしましたね。大変でした。そして同じ10月12月にはインドネシアのアナククラタウ島っていうね、火山島があるんですが、標高800メートル、これ島の南西部はもうこの噴火によって消えちゃったんですね。そして火口が海中に移動するというちょっと珍しいことが起こりました。そのためにですね、地震を伴わない警告が発することができない津波が発生しましてね、インドネシアでは600名ぐらいの方々が亡くなったり、あるいは行方不明におなりになりました。そしてハワイ島、ここ観光に行かれた方もおいでになるんじゃないかと思うんですが、キラウエア火山、これがですね、民家にも迫ってますよね、溶岩流は。そして民家がだいぶ燃えました。でもこれはですね、面白いことにね、35年間続いていた噴火が止まった可能性があると。片っぽでは出るかと思ったら片っぽでは止まるというね、ちょっとこう異常なことが起こっています。そしてこれはですね、1月に40センチ雪が積もったって言うんですが、これどこだかお分かりになりますか？砂漠なんですよ。どこの砂漠でしょう？灼熱の砂漠って言ったらどこを思い出します？サハラ砂漠なんですよ。サハラ砂漠でね、40センチも雪が積もる、こんな珍しいことがね、起こったわけですよね。そしてアメリカのカリフォルニアのパラダイス、天国という意味ですけどね、私の親しくしている人もここに住んでいたんですが、この火事が起こる前に亡くなりましたからよかったんですが、もうこのパラダイス、ほとんど全家が焼けました。そして亡くなった方が1200人を超えるというね、もうここに行くにはね、曲がりくねった細い道を通っていくんですね。だから逃げようにも逃げられなかった。随分たくさんの方がそれで亡くなったわけですね。古今東西を問わずですね、私たちをこの災いとか事故とか病気とかが襲います。そして人間であるならば 100% 確実に起こることはっていうと死ぬということですね。私も昨年は母親を天国に送りました。100歳の誕生日を祝った1週間後に本当にこう天国に凱旋をしていった。でもね、どっかに寂しさはありますよね。 しかしこう実際のところはね、これまではあの施設まで約2時間かけて会いに行かなきゃいけなかったんですが、今はねなんかすごい近くにいてくれるような、わざわざ会いに行かなくてもね、いつでもこう語りかけられますし、なんかすっごい近くにいてくれるような気がして、とってもあの嬉しいんですが、でもね親しいものとの別れっていうのは辛い時もありますよね。でそういうこう時に思い知らされるのが、人間ってなんと無力なんだろうなっていうことだと思います。御言葉にありますね、私の霊は人のうちに永久にとどまることはない、人は肉に過ぎないからだ、だから人の弱いは120年にしよう、こう神様がおっしゃったわけですが、この方ご存知ですか。これね、ギネスブックに世界最高齢の男性として認定されている方なんですが、野中正造さんというね、112歳の北海道に住んでおいてなる方ですね。あと8年生きられるんでしょうかね。まあ、あのマタイの福音書では、あなた方のうち誰が心配したからといって少しでも自分の命を延ばすことができるでしょうかとイエス様がおっしゃいました。そして詩編の中にはね、だからどうか教えてください、自分の日を数えること、そうして私たちに知恵の心を得させてください、必ずこの地上を去る時がやってくる、じゃあその時までの間をね、どのように生きたらいいのか、私たちはこう生きてる時はね、永遠に生きるような錯覚に陥るんですけども、しかし必ずこの地上を去る時がやってくる、その日を数えることを教えてください、私たちに知恵の心を得させてくださいと詩編の作者が歌ったんですよね。ですから伝統的な日本人は何やるかっていうと、人知を超えた存在に元旦になるとお参りに行く、無病息災を祈る、まあ、こんな習慣があるわけですよね。でもこう誰にも災いというのはやってくるんですが、この災いがやってきた時に多くの場合に人生の大きな転機になっていきますよね。でこういう災いに直面すると、私たちが問い、当然のようになぜなぜこんな災害が私に降りかかってくるんだろうかと問いかけてしまう。なぜ、皆さんもそんなことはおありになるかと思いますね。でもね、古典的な文献として旧約聖書の呼ぶ記というのがありますが、実はこのね、なぜという問いかけに答えを出してくれる書物ですね。皆さんよくご存知の呼ぶ記ですが、まあ、聖書はですね、全人類を祝福するために神様はユダヤ民族を特別に選ばれたということが書かれています。そしてそのユダヤ民族の子孫がアブラハムで、彼らにはカナンという約束の地が与えられた。このヨブも実はユダヤ人ですよね。で彼は神様を敬って悪を遠ざけて、当時一番の富豪と言われるほど裕福だった。そして7人の息子と3人の娘がいた。それに加えて非常に多くの家畜としもべを持っていた。ところがある日突然ね、一日のうちに家畜全部、しもべ、そんだけじゃない、息子と娘全員が亡くなる。こういうね、突然の出来事で全てを失ってしまうんですね。そんな時にヨブもね、神様なぜですか、私はあなたに忠実にお従いしてきたのになぜですかという問いかけをしたんですね。目の前で起こるこの不条理な災いの真っ只中で、ヨブが見上げたのは実は目に見えない愛の神様でした。そして彼はこう言うんですよね、1章の21節、私は裸で母の胎から出てきた、また裸で私は賢に帰ろう、主は与え、主は取られる、主の皆は褒むべきかな。すごい信教ですね、すごい信仰ですね。しかもね、これを聞いていたサタンがですね、神様のところに行くんですね。 どんな不条理が起こっても敬虔な生き方をして続けていたこのヨブをめぐってですね、サタンと神様が会話をなさる。もしね、あれいろんな持ってるものがなくなっただけじゃないのか、でも自分自身にね大変なことが起こったらきっとね、あのヨブだってあなたを呪うに違いないって神様に言うわけですよね。そしたら神様何ておっしゃったかと、じゃあね、彼をお前の手に任せる、ただ彼の命には手をかけちゃいけないよってこうおっしゃるわけです。で何が起こったかっていうと、足の裏から頭のてっぺんまで悪性の腫瘍でいっぱいになっていった。で、あのこっち側にいるのはヨブの奥さんなんですけどね、奥さんなんつったか、あんたここまでね全部失った上にね、体もこんなボロボロになって神を呪って死になさいってこう奥さんまでが言うようになったんですよね。でもヨブの答えは何かっていうと、私たちは幸いを神から受けたのだから災いも受けるべきではないか、まあ、ここまでこう耐えるんですね、信仰で耐えていくんですが、とうとうですね、いろんな友達が励ましにやってきて、この友達もすごいですね、7日7晩共に過ごした。でもこの辺からヨブがですね、なぜ私は体内で死ななかったのか、なんで生まれてきちゃったんだって、こんなことをこう考え始めるわけですね。そして私の苦悩の重さ、海の砂よりもねきっと重たいだろう、私のうちに何の助けもない、もうだんだんだんこう気がめいっていってね、絶望的になっていくわけです。そしたこと、もう嫌です、いつまでも生きたくありません、構わないでください、私の日々は虚しいものです。こう7章に行くとこういう言葉を出すんですね。そして人とは何者なのでしょう、あなたがこれを尊び、これに心を止められるとは。もうこの苦痛のど真ん中で彼はこういった言葉を出していくんです。でもね、心の底では私は知っている、私を贖う方は生きておられ、ついには土の塵の上に立たれること、必ずそれがあるはずだ、彼はこう信仰告白するんですね。そんな時に神様から語りかけがやってくる。私が地のもといを定めた時、あなたはどこにいたのか、分かっているのは告げてみよ、お前は浅はかな人間の知恵でね理解しようとするのか。こんな語りかけをいただいてですね、彼はあなたには全てのことができること、どのような計画も不可能ではないことを私は知りました。本当にこう創造者と被造物、この違いがこうはっきりと認識するんですね。神様がすることの理由の全てを私はこれまで理解できると考えていた、その思い上がれを恥じて彼は悔い改める。そしてどんなにこの繰り返しあった災いの中でも神様と共に歩んだヨブ、これはですね、もう最後には、彼の繁栄、前の繁栄に増して祝福された、羊、ラクダ、牛、ロバ、以前にも増してたくさん与えられて、また息子7人、娘3人が与えられた。まあね、同じ数与えられたからいいっていうようなもんじゃないですよね。でも、まあ、こうだったと。そしてその後ヨブは140年生きて、自分の子とその子たちの子を4代まで見ることができた。そしてヨブは死んだ。年老いて見下いた生涯であった。まあ、ざっとね、ヨブ記をこう走ってみるとこんなことでしたね。ユダヤ民族っていうのは実は人類全体を祝福するために神に選ばれた民だってことを前回もお話をしました。でも考えてみたらね、このユダヤ民族もうどの民族にも増して災いに襲われ続けてきているんですよね。そんな中で選ばれたユダヤ人なのにね、なんで神様はこんなに私たちに苦しみを負わせられるんだ、 これがね、ユダヤ人たちの問いかけだったと思うんですね。でもね、ちょっと考えてみていただきたいんですが、子供を愛する親、どうですかね。致命的な災いをね、子供には避けてほしい。幸せを願っている親は、子供がやっちゃいけないことをやったりするとね、叱りますよね、罰しますよね。なんでですか。やっぱりね、あんまりひどいことになってほしくないから、ちっちゃいうちにちゃんと教育をしておこう、こういう親の気持ちがありますよね。実はね、そんな時でも子供は分からない。なんでうちのお父さんお母さんあんなに厳しいんだなんつってね、子供はなかなか理解できないことがあるんですよね。これで親子関係がまずくなったりするんですが、でも後でね、自分が親になってみて、ああそうだったんだ、親自分のことを愛しててくれたんだな、心配してくれたんだなと分かることがあるんですけれども、この全人類を祝福するためにユダヤ人を選んだ神様も同じなんですよね。神様っていうのは、私たちが幸せになるためにこうしたらいいよっていう指針をユダヤ人を選んでまずこう示してくださいました。でもその教えに背いたり神の愛を疑う時、そういう時には愛しておられるがゆえにイスラエルの民を戒められた。最善を願っておられる神は行動される神なんですよね。悪いことをしてもほっとく親じゃないんですよ。行動なさるんです。皆さん10回ってご存知ですよね。僕もこれ長いことね、党の戒めだと思ってた。私たちが守んなきゃいけないもんだと思っていたんですが、実はね、これ幸せの指針なんです。私たちが本当に幸せに生きたかったら、この党のねガイドラインに従って生きたらいいよっていうね、大きく分けると神との関係についての、指針と人との関係についての指針と、この2つあるわけですが、神との関係についての指針というのは3つあります。第1回から第3回までね、創造の神以外どんなものも神とするな、この神の名をみだりに呼んではならない、安息日を記憶してこれを聖なるものとしなさい、まあ、この3つですね。そして人との関係について、こう生きたら幸せになるよって神様示されたことは後の7つです。父母を敬いなさい、殺してはならない、姦淫してはならない、盗んではならない、偽証してはならない、他人の妻を恋慕してはならない、他人の所有物を貪ってはならない。これが全部できたらきっと人間関係ってうまくいくんでしょうね。でも人のものをね欲しくなってしまったりね、隣の奥さんの方がなんか美人で良さそうだなと思ってしまったり、そんなことやるからまずくなっていくんですよね。ですからね、実はこの罪に染まった世界で私たちを幸せにする指針、これが10回なんですが、私たちが10回を守るっていう考えによくね陥るんですが、そうじゃなくてね、10回が実は私たちを守ってるんです。これねぜひ覚えておいてほしいんです。私たちが10回を守るんじゃなくて、10回が私たちを守ってくれるんだ、こういうね考え方が必要だと思うんですね。例えば第1番目の創造の神以外を神としてはならないとこう神様はおっしゃいました。でも私たちをっていうとね、欲しいもの何でも手に入れたいじゃないですか。そうするとね、エネルギーを持てばね全能になれる、お金さえあれば全能になれる、そういったものを神にしてしまう。そしてそういったものをどんどんどんどん手に入れて傲慢になっていく、こういうね人間本来の生き方を見失っていってしまうんですね。 創造の神以外を神としたときに人間本来の生き方ができなくなっていってしまう。だから創造の神以外を神としてはならないというこの戒めはですね、私たちが人間本来の生き方ができるように私たちを守ってくれる指針なんですね。で、例えば第3番目に安息日を覚えてこれを聖としなさいって言います。私たちはね、安息日守らなきゃいけない、日曜日ちゃんと守るんだなんてやってますが、実はね逆なんですよ。これどうです、安息日を守らないとこうなんですね。私たちが安息日を守るというよりもね、安息日が私たちを過労死から守ってくれるんですね。いいですか。だからね、安息日、神様がねくださったものを守らないとどうなるんですか。おかしくなっていく、そしてついには過労死をしてしまう。さあ、この安息日を覚えてこれを聖としなさいっていうのは私たちを守るための戒め、指針なんですよね。だからそこで僕らね、こう逆転してません、なんか日曜日守んなきゃいけないんだなんてね、じゃなくてこれが僕らを守っててくれるんだということをね覚えたいと思いますね。そして人間同士が幸せに生きるため、あとの7つですよね。今の法律の体系をね見てみると、ほとんどがこの7つに乗っかって今の法律ができているんです。父母を敬うこと、殺さないこと、会員しないこと、盗まないこと、偽りの証言をしないこと、他人の妻を恋慕しないこと、他人の所有物をむさぼらないこと、こういったことがね現代のいろんな国の法律の基礎になって、いろんな国の法律が出来上がっているんですね。ですから神様がこういったことをガイドラインに従ってくれたらあなたたちは幸せになれるんだよとおっしゃったのが10回だったんですよね。10回の他にもね、10回には入っていないけれども大切なガイドラインがあります。例えば収入の10分の1は神様にお返しするんだよっていうものがありますね。マラキ書の中にあります。人は神のものを盗むことができるだろうか。だがあなた方は私のものを盗んでいる。しかもあなた方は言う、どのようにして私たちはあなたのものを盗んだでしょうかと。十分の一と奉納物においてだ。あなた方は私のものを盗んでいる。十分の一をことごとく宝物蔵に携えてきて、私の家の食物とせよ。こうして私を試してみよ。万軍の主は言われる。私があなた方のために天の窓を開き、あふれるばかりの祝福をあなた方に注ぐかどうか。だからね、あの教会で11献金って言いますよね。収入の10分の1を神様にお返しする。これね、11献金しなきゃいけないんだと思ってますよね。いいんですよ、それで。10分の1は神様のものだから、本当は全部神様のものなんです。でも10分の1だけは自分で使うんじゃなくて私に返すんだよと神様おっしゃったんですね。で、聖書の中でたった一つ、神様を試してみろって言われてるのはこの箇所なんです。私を試してみろ、あなた方のためにね天の窓を開いて溢れるばかりの祝福を注ぐかどうか試してみろ、自分の位置捧げてね試してみろとおっしゃったんです。実はね、これはね、私たちってどうしても主戦度になりがちなんです。お金があったらなんとかなる、だからお金は大切だ、こんなもん人にやれないなんてね、主戦度になってしまう。そして人間関係がおかしくなっていってしまう。神様、お金の関係についてもね、こうしたら幸せになれるんだよっていうことを教えてくださってるんですよね。そして以前もお話ししました、落ち物定め、共同体全体がね健全に機能していくために 与えられた大切な指針がどんなに貧しくても弱者に配慮するということです。あなた方の土地の収穫を借り入れるとき、畑の隅まで刈ってはならない。あなたの収穫の落ち穂も集めてはならない。貧しい者と在留国人のためにそれらを残しておかなければならない。私はあなた方の神主である。まあ、この前からね、あの岩崎さんご夫妻が止めて持ってきてくださって、私重いものを持って、あの愛の重たい心をねいただいて帰っていますが、あのこれとっても大切なことなんです、ね、皆さんなさっておられると思いますが、まだなさっておられなかったらぜひね、今日から私の落ち穂って何かな、1円玉5円玉これは落ち穂じゃないかな、ぜひね、あの始めてください。ジョン・ロックフェラーっていう方がいます。これは史上 最大の資産家だったと言われてますが、彼はね、神の指針に従ったんですよね。あのロックフェラー、シカゴ大学なんかをね、あの創立した方ですが、彼はね、ものすごい貧しかったんですね。でもお母さんがとっても信心深かった。お父さんはね、大したあの大した悪だったんですね。循環してるつまんでね、もう真面目に働かずにね、いつでもこう山師みたいな生き方をしてね、あの頻繁に外に女を作るという、こういうお父さんだったんですが、まあ、こう若きロックフェラーはね、お母さん一生懸命手伝うんですね。七面鳥を育てた、それを売ったりね、じゃがいもや飴を売ったりして家計を助けて大きくなるんですね。で16歳の時にこの会社に就職をします。お母さんはね、ずっとこう子供たちに言い続けた言葉が、実はジョン・ウェスレーの言葉なんです。何かというとね、ここに書きました。得られるすべてを得て、稼げるだけたくさん稼ぎなさい、そして可能な限り節約しなさい、そしてすべてを与えなさい。これがね、このロックフェラーのお母さんの心情だったんですね。だからロックフェラーにこれを教え続けたんです。で彼はね、16歳の時に就職しますよね。最初の3ヶ月はね、もうどうしてもできずにね、1日あたり50セントという給料をもらうんですが、彼はそれでもね 6% 寄付するんですよ。で20歳になったらね、いやこれはもうね 10% は必ず献金しなきゃいけないって言うんで、20歳ぐらいには 10% を献金を始めるんです。でだんだん彼はお金持ちになっていくんですね。そしたらこの聖書の言葉にぶつかるんです。金持ちが神の国に入るよりは、ラクダが針の穴を通る方が優しいのです。いやー、僕も金持ちになってね、自分の一応捧げてきてるけどね、金持ちが神の国に入るの難しい、どうしたらいいんだって言うんでね、彼は10分の1どころじゃなくてね、収入が多くなればなるほどたくさんを捧げたんです。そして引退してからはね、医療とか教育、科学研究促進などを目的とした財団を作りましてね、ロックフェラー財団、資産の大部分を人のために使ったんです。これが史上最大の資産家ですね。神様の指針に従ったんですね。でもユダヤ人というのはどうだったかというと、神様からの指針を与えられていながら、まあ、ロックフェラーはユダヤ人ですけどね、大部分のユダヤ人はその教えに聞き従わなかったんです。聞き従った人はすごい祝福された。でも聞き従わないで繰り返し神に背いたのが、これがユダヤ人全体です。でこの前あのお話ししましたよね。その結果何が起こったか、例えばエゼキエルの神様の言葉、私はエルサレムの住民を火に投げ入れる、彼らが私の信頼を裏切ったので私はこの地を荒れ果てさせる、神である主の言葉。何が起こったんですか。神の指針を裏切ってね、信頼を裏切って指針に従わなかったユダヤ人に対して神様は災いを送られたんですよね。そして北イスラエル王国はアッシリアに征服される、そして住民は アッシリアに強制的に連れて行かれる、こんなことが起こりました。そして南のユダ王国はシンバビロニアのネムカドネザルという王様に滅ぼされまして、そして多くのイスラエル人がバビロンに強制的に連れて行かれる、こういったことが起こりました。でもいろんなところに連れて行かれた人たちがまたエルサレムに戻ることが許されましたよね。戻った人たちがまたエルサレムをこう再興し始めるんですが、捕囚から戻った者たちも実は紀元70年にローマによって完全に滅ぼされる、イスラエル国がなくなったんです。日本では古墳時代だってことをこの前お話ししましたよね。こんなことが起こったんですよね。でもこの結果ユダヤ人は全世界に離散したっていうことをお話ししましたよね。そしてこの散っていった先でもユダヤ人がユダヤ人だっていうだけの理由でもういろんな行く先々で迫害されましたね、殺されましたね。そしてその典型がアウシュビッツでした。ユダヤ人であるというだけの理由で彼らはガス室に送られて殺されていったんですね。でもね、こういったことが起こったにもかかわらず神様の約束っていうのは変わることがないんです。一度語られたことを必ず成就なさる神様だからですね。でエゼキエルの予言の中にこんな予言があります。37章21節、神である主はこう言われる、見よ、私はイスラエルの子らを彼らが言っていた国々の間から取り、四方から集めて彼らの地に導いていく。これが成就したのがあの祖国を失ってから約1900年後、1948年5月14日再び国が奇跡的に復活をする、予言通りになっていったんですね。災いを通してイスラエルが神様に立ち返って多くの人を祝福するって本来の使命があるわけですね。それを果たすことを神様って願っておいでなんですね。ですからよくね、イスラエルの民は羅針盤だって言われるんです。人類の歴史において特別な役割を与えられているのがこれがユダヤ人ですね。羅針盤としての選びの民、全人類はですから私たちを含めてね、ユダヤ人を見てる必要があるんです。イスラエルをしっかりと見とく必要があるんです。実はね、トランプさんがアメリカの大統領になったのもイスラエルもものすごく関係してるんですよ。だからイスラエルをよく見てると世界の動きが見えてくるんですね。ですからイスラエルを見ながら私たちは自分の人生を学ぶ、そして悟ることが求められてるんです。ああ、イスラエルの民って神様に愛されていながらあんだけ反逆してった、私もね神様に愛されていながらこんなことやってる、イスラエルの民とね自分と重ねてみる必要があるわけですね。だからユダヤ人の歴史と同じように私たちも実は災いを通して本当に大切なものが何だったんだということに気がついてね、この創造の神に立ち返ることによって今までと全く違う新しい生涯を始めることができる、祝福の道を歩むことができる。だから詩編の作者が何て言ったかというと、苦しみにあったことは私にとって幸せでした、それにより私はあなたの掟を学びました。苦しみに合わなかったら私は神様の掟を学ぶことがなかった。人間ってね、順調に進んでいるときはね、本当に大切なものが見えなくなってしまうことがあるんです。災いを通して本当に大切なことが見えてくること、よくあるんですね。七転び八起き、これだるまさんですよね。これ日本のことわざだと皆さん思ってますね。実はね、これ違うんですよ。これね、もともとはユダヤ人に与えられた聖書の起源を持つ格言なんです。箴言24章16節、正しい人は 七度倒れてもまた起き上がり、悪しき者は災いでつまずくからだ。七転び八起きでしょ。ね、旧約聖書の箴言にね、このだるまさんの起源があるんだって皆さん覚えておいてください。正しい人は七度倒れてもまた起き上がり、悪しき者は災いでつまずくからだ。これ見るとね、そこ正しい人、私正しい人かなってね、皆さん思い始めでしょうね。でもね、聖書の神が語る正しい人って何かっていうとね、ここに洗濯物、汚い靴下をこれから洗濯機に入れようとしているお母さんの姿が出てきますが、イザヤ書の64章にはね、私たちは皆汚れた、その義は皆不潔な衣のようです。私たちはね、これ俺正しいことやってんだ言ってみてもね、それは汚れた衣と同じだ。どんなに私たちが正しいことをやろう、あるいはやってると自分で思ってても、それは汚れた洗濯物と一緒だと神様はおっしゃるんですね。そうすると正しい人はいない、ロマ書にありますね、義人はいない、一人もいない。じゃあ正しい人って誰なんですか。人間は義を達成することができない、だから神様が義を備えてくださった。新約聖書の第2コリント5章には、神は罪を知らない方を私たちのために罪とされました、それは私たちがこの方にあって神の義となるためです。神様がくださる義っていうのがあるんだ。自分が達成する義とは全然違うものです。それは何ですか。イエス様の十字架なんですよ。本来ならば私たちが自分の罪のためにかからなかった、ならなかった十字架、神の一人子イエス様が身代わりに死んでくださることによって、神様が準備してくださった義、これをね、受けるだけでいいんだよ、受け取るだけでいいんだよ、これがだから福音なんですよね。自分で一生懸命頑張って義を達成しようとしてもそれは不可能だ。だから私があなたにこの義の衣を着せようとおっしゃっている。だから神が義と認めてくださる正しい人っていうのは誰かって言いますと、自分が達成する義じゃなくてね、神様が準備してくださった義を受け取る、イエス様を受け取る、これが正しい人なんです。そういう正しい人は七度転んでも必ず立ち上がる、こう言われてるんですね。だから主への信仰っていうのがどんだけ大切なのかということですね。まことに彼は私たちの病を負い、私たちの痛みを負った、これがイエス様が私たちのためにしてくださったこと、神様がしてくださったことですね。私は阪神神戸大震災の時も実は被災地に入って活動させていただいていたんですが、芦屋というね、超豪邸が立ち上るところである日こう活動してる時にね、そこで一人の奥様に出会ったんです。でいろんな話をしてましたらね、面白いことをおっしゃったんです。いやなんかね、さっぱりした顔なさったんです。お宅大丈夫だったんですか、僕聞いちゃったんですね。そしたらね、いいうち全部潰れましたと、もうさっぱりした顔でおっしゃった。そしてね、話し始めてくださったのは、実はね、彼女は趣味でね、コーヒージャーを集めた、ティーカップ含めてね、一脚何万円、何十万円っていうのがね、ダーッとあったそうです。だからどのくらいあったんですかって、いや、うち一軒建つぐらいはありましたとおっしゃったんです。それでね、じゃあそれ家が潰れたらどうなったんですかって聞いたら、いや全部潰れましたとおっしゃった。でもね、私1個くらい残ってないかなと思ってね、一生懸命掘り出してみたとおっしゃったんですよ。そしたらね、1個だけ壊れずにね、残ってたのがあったんです。どこの製品ですかって聞いた。いやースーパーでね、タダでもらったね、安いカップ1個だけ壊れずに残ってた、なんで他のものじゃなかったんだろうと思ったんだけど、なんておっしゃったんですが、でもね、その奥さんね、私はね、これまでね、そういうカップを集めることがね、私の人生だった。でもね、一 瞬にして全てを失ってみてね、あれ私にとって何だったんだって考え始めたんです。幸いに旦那さんと彼女は無事だったんです。